エージェントコバルクのラジグです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お疲れ様です。エージェントコバルクです。はい、ラジグです、スタンド FM から、お届けしております、第5回目の配信になります。イエーイ。はい、いやもうね、先週の配信から配信のね、翌日にですね、ついに、ワクチンの接種行ってきました。割とね、早くからね、接種することができたんで、ちょっとラッキーではあるんですけど、いやきつかったですね。事前情報もね、やっぱしいろいろ聞いては知ってはいたんですけど、2日目がきつかったですね。もう腕が全然もう上がんない、動かない、動かしたくない、かつね、熱も上がってですね、熱も上がるって言ったら微熱なんですけど、僕あまりこう熱上がるだけで結構なんだろう、もう何もしたくなくなっちゃうというか、もうすごくだるくなってしまう、体質でして、もうその当日はね、本当にもう横になるしかなかったというような状況でした。はいね、まだね2回目も、この先予定はしてますけどね、これなんだろう、ワクチンもねちょっと不足してるっていう風な話も出たりとかなので、ね、まあね、まだまだ予断を許さない状況なので、まあ、なんとかね無事に接種ができることを、祈っています。はい、でそうイングレスのニュースに進んでいきましょうかね。先週もまあお伝えしましたが、7月1日から、開催されておりますね、イングレスエージェントスタッツコンペティション、ワールドワイドジュライ、2021が現在、まあ、1ヶ月ですね、7月31日の土曜日まで開催中です。これはね、まあ、エージェントの有志で、開催されているイベントになります。まあ、これもね、今ね、もうすでにその実績の、まあ、ランキングが常時こう更新されている状況なんですけどね。いや、まあ、ドン引きですよね。いつ寝てんだっていう感じもします。いろんなね、たくさんの、項目ありますけど、例えば、まあ、ドローンハック。ドローンハックって1回ハックした後1時間、クールダウンしないと、次のハック、まあ、移動ができないんですけど。もうずっとね、もう半分寝ながらやってる人もいるんでしょうかね。もうとにかくもう1時間、1日だったら24時間でしょ、24時間もうすでに24超えてる人とかがたくさんいたりとか、いつ寝てんのと、驚きの実績を立てている人とかがすごいたくさん、しかも日本のエージェントさんですよがね、こうどんどん上げてらっしゃるのをもう見ましたよ。はい、まあ、そのドローンハックだけじゃなくて、MOU ですね、マインドユニット、でっかい、ね、コントロールフィールドを作って、稼ぐ、ポイントですね。もうそれも桁違いの、ね、数字を出してるエージェントさんもいらっしゃるので、いやいやもう本当ね、かないっこないですよ。はい。まあまあ、このね、イングレスエージェントスタッツコンペティション、これまだね開催中ですので、様子でいろんなタイムラインとかでね、流れてきますのでね、それちょっと検索して、目を通してみると、その恐ろしい実績がね、確認することができますので、ぜひですね、調べて、確認いただければと思います。アジブル、アジブル。
みんなありがとう、ありがとう。最後になりますが、今日ここに集まってくれたみんなにとっておきのナンバー送ります。 Let it media、
イングレスの、ニュース引き続きますが、公式の方からですね、ナイアンティックの方から公式のイベントの発表がありました。新イベント、セカンドサンデーですね。はい、セカンドサンデーってなんじゃらほいと、公式のコミュニティの方で発表が出てるものを読み上げますと、身の回りが冒険にセカンドサンデーね。どういったイベントと言いますと、まあ、7月から9月の間に開催が、予定されているとのことです。ざっくりと言えばミッションデイに非常に似たイベントになります。はい、ミッションデイって何ぞやというところ、これちょっとまた後ほど説明しましょうか。7月のね、セカンドサンデーに関しては、10日から7月10日土曜日の午前1時から、7月13日の火曜日、午前1時までの開催が、予定されております。イベント期間中に、まあ、好きなミッション、お好みのミッションをね、6つクリアすることで、 ミッションデイメダルが一つ、もらえるそうです。で、8月と9月のセカンドサンデーに関しては、まあ、その先ほども言ったミッションデー、公式ミッションデイメダルがもらえるミッションデイミッションややこしい公式ミッションデイミッションを6つクリアすることで、先ほど言ったミッションデイメダルが1個もらえるということです。ややこしいですね。まあごめんなさい、そのねミッションデイに関して少しちょっと説明していきましょうか。イングレスの中にですねミッションという機能があります。いわゆるイングレスの中であるスタンプラリーみたいなものですね。スタンプラリーって言ったらね、その場所に行ってスタンプを押してもらって、で次の場所行ってスタンプを押して、でそのスタンプをね集めて回るイベントですよね。イングレスも、同じような形で、指定のポータルに行ってハックで、そのハックが終わったら次の、ポータルに移動してハック、そのミッションのちょっと内容にもよるんですけど、まあ、それを、全てやることで、ミッションで、ミッションメダルが一つもらえる形になります。まあセカンドサンデーに関してはそのミッションメダルを6つやることで、まあ OK と完了となるような形ですね。で僕はまあ、活動してるのは関西になるので、関西でもですね、ミッションデーが、まあ、各地いろんなところで、開催されておりました。僕がまあ参加した、ミッションデーの中で一番記憶に新しいのが、もうミッションデー高槻とミッションデー姫路ですね。まあ、その姫路に行ってミッションをやるという感じですね。高槻に行ってミッションをやる、そのね公式の指定のミッションっていうのが、その時に作られるんですけど、そのミッションを、各種ねポータルを回って一つ一つ、メダルをもらっていくっていう風な、状況になります。まあこのねミッションっていうのはねすごく醍醐味と言いましょうか、すごく楽しいイベントとして僕捉えてるのが、やはりですねその現地に行ってですね、その現地の街並みであったり、ね、現地の美味しいものを食べたり、飲んだりね食ったりしてねミッションをするのがね僕の中ですごい楽しい、思い出になってます。あのミッションデー自体はですね、あの、まあ、別のイベントで、まあ、XM アノマリという、まあ、青と緑のもう総当たり戦みたいな大運動会が、都市で、いろんな都市で開催されるというのがまたありまして、その翌日に必ずミッションデーっていう、あミッションデーがね開催されているんですね。先ほどまあ高槻とか姫路とかありましたが、それはね本当に単体で開催されているっていうのがありましたが、そのアノマリの後で開催されているやつといえば、例えば東京、僕がね参加したやつで言うとちょっと古くなっちゃうんですけど、2016年のイージスノバ東京のアノマリーの時に、開催されたとのミッションデーがあります。もうそれはね本当はエリアがめちゃくちゃ広かったです。町田に行ったりとかで、お台場に行ったりとか、あとはどこだったかな、あちょっと待ってど忘れしてるとにかくねエリアがめちゃくちゃ広かったのがすごい記憶してるんですね。でそれはもうその場所に移動して各そのミッションのルートをこなして、メダルを集めると、ね、今ちょっと見てると あったあった、あそう日比谷公園、銀座、日本科学未来館、あここがですね、そのミッションデー そのチェックアウトするところの本部みたいなところが、まあ、設置されている場所だったので、これは必ず やる必要がありました。あとお台場ですね、で丸の内中通りで、そうそう東京都庁まで行きましたね、新宿まで行ったんだ懐かしいな、はい、ね、そういう各種もう本当に広大な場所で開催されてる、まあ東京って広いですからね、うん、まあ、各種回っていろんなところの場所を知ったり、こんな街あるんだなという発見をしたりというね、非常にあのイングレスのまあ醍醐味の一つとも言えるんでしょうね。もう本当に楽しいイベントでしたね。でまあそのちょっと話を戻しますと、まあ、セカンドサンデーやっぱりね現地参加がすごく難しいこのコロナ禍の状況もありますので、とりあえずまあ足がかり的にまずとりあえずは、自分の一番近いところでミッションを6つやってやれば、ミッションデーの実績メダルっていうのがあるんですけどね、この間も 先週もね、先週いつだったっけもう忘れちゃった、ブロンズ、シルバー、プラチナ、でオニキスのメダルが、もらえる、実績としてもらえるっていう風な、ものになります。7月に関してはね、好きなミッションを6つやればいいらしいんですが、まあ、8月と9月がやはり先ほど言った、ミッションデイで開催された年の、ミッションをやるという形になりますので、ね、なかなかその自分の地元で開催されてないところが、ね、あったりするのでね、やっぱ遠出をやっぱしないといけないっていうのが若干士気が上がっちゃうなという感じがします。特に日本に関してはまだまだ、まあね、オリンピックが7月あるんですけども、8月9月になってコロナが落ち着いてるとはちょっと思えないのでね、なかなか移動してやるっていうのがなかなかね難しいなとはちょっと感じつつですけどね、ね、うん、まあそういうセカンドサンデーっていう新しいイベントが開催されるというふうな情報でした。
なんでメディア掘ったら飽きまへんの。メディアは二度ともらえまへん。なんでメディア掘ったら飽きまへんの。
メディアは二度とも
らえまへん。メディア法案協会。
はい、まあイングレスね、イベントがまだまだこう開催されるのは非常に嬉しいですね。はい、とですね、昨日ぐらいでですね、非常に面白い、まあイベントじゃなくてちょっと面白いバズが発生したのをちょっと僕目撃しましてですね、ちょっとそれ取り上げたいと思います。ね、番組冒頭でもですね、僕ワクチンの話しましたけど、とあるですね、まあ同じイングレスエージェントの方がですね、ツイッターでですね、ワクチン打って2日目、痛みもほぼ消滅と、つぶやいていらっしゃったんですね。ただですね、この痛みがですね、痛みになったんですね。私の地元でございます伊丹です。伊丹もほぼ消失っていう風に誤字ツイートをしたところですね、これが非常に大変バズっておりましてですね、伊丹消えちゃったのっていうような流れになっております。私ね、もうこれあまりにちょっとツボっとしまいまして、伊丹を消失した形でですね、コラ画像を上げたりとか、今ね一つちょっと祭り状態になっております。ハッシュタグもですね、痛み消失っていう風なものを作ったりとかですね、非常に楽しい状況になっておりますので、ぜひツイッターをやられてる方は検索してちょっと、その流れをご覧にいただければと思います。そうなんですよね、まあ僕はね2日目めっちゃ痛かったんです、ま、でもね、これね人にもよると思うんですよ。2日目でも3日だろうが全然痛みなかったよ、痛み消失したよ、痛み消失しちゃったのね、本当にね、それぞれなんでね。でこのね思い出すだけでちょっとね、ちょっと笑ってしまうんですよ。このツイッターの流れがね、非常にあまりに面白かったんでね。あとですね、これはですね、ツイッターはね割とイングレスエージェントやってる方が非常に多いんですけど、とあるハッシュタグがですね、ちょっと少しムーブメントを起こしておりまして、ハッシュタグイングレスの世界では普通だがそれはおかしいだろ選手権なんてハッシュタグが今、エージェントの中で流行っておりまして、これはね、九州は福岡の、カジさん、ディスタンスエージェントのカジさんがですね、このハッシュタグをね、作成して、エージェントの中で大盛り上がりしてるんですけどね、これもね、ぜひ調べて何が展開されてるのかっていうのをちょっとご覧いただければと思うんですけど、まあイングレスあるあるですよね。現実的なリアルの世界では実際ありえないんですけど、イングレス的な、イングレスエージェント的にはそうだよねっていうような、話がね結構展開されてるんですね。これね、そうだな、例えば僕の方、僕もねこれつぶやいたんですけど、遊園地を貸し切って、ゲームをする。はい。僕が参加した2018年に参加したエージェントオリンピアードっていうやつが、まあこれネタなんですけど、これね、夜中、富士急ハイランドをね、貸し切ってエージェント同士がですね、富士急ハイランドの中でイングレスをするっていう風なイベントだったんですよね。 ねえ、ありえないでしょあんなでかい施設借り切って遊ぶなんてことはまずできないわけじゃないですかね。言うたらあれですよ、ディズニーランド貸し切ってその中でみんなでギャーって遊んじゃおうっていうことですよ。いやありえないでしょでもね、それをイングレスねエージェントが富士急ハイランドでやったっていうのが、まあある意味面白いあるあるになっちゃったっていう流れですね。もうあとはね、まあもう結構ね、あのある意味ブラックなブラックジョークですね。ブラックってちょっと語っちゃうけど、ブラックジョーク的なね含みを持たせた、ツイートされてる方もいらっしゃったりとかで、でもねこれ、あそうそう、こう一つ取り上げさせていただきますと、本名を知らない友人が100人近くいる、イングリスあるあるですねこれね、あるあるすぎる、現実的にはありえないですよと友達100人できるかなとか言いますけど、いやなんだかんだ100人ぐらいいるんじゃないですかねね、名前だけ一方的に存じ上げてる方ってすっごい多いんですよ。もう、あ知ってる知ってる、もう友達みたいな、色を一緒だったら、あもう大親友だよみたいな感じの世界です、このイングレス。極論ですけどね、はい、そうでない方もいらっしゃると思いますけどね、僕はそう思ったりしてます。ぜひまとめイングレス、あ違う違う違う違う、トギアザーまとめですね、あれちょっと見てもね、その一覧の流れがね、一覧の流れがこれ見れますので、ね、先ほどのね痛み失調室と同じような形でですね、イングレスのねこのあるある選手権的なものをねこうぜひ、ご覧いただければなと思いますね。こうまああのね、もともとあれなんですよね、ツイッターでまあこういった形でバズるのすごく楽しいんですけど、まあこれ過去にも言ったかな、まあ、昔ね、Google がやってた、ソーシャル、SNS、Google プラスっていう、まあ、SNS が存在してたんですね。で、その時に、まあ、イングレスエージェントはほぼ 100% 使ってたんですよ、皆さん。これ 100% って断定してもいいんか分かんないけど、ね、使ってたんですよね。そこでですね、皆さんがもう、こう、イングレス大喜利をしたりとか、ね、イングレスのね、ネタをね、使って、こう、交流したりとかっていうのがすごく盛んに行われてた、ソーシャルネットワークがあったんですね。やっぱり今はねもうそれが、まあ、Google さんの都合でですね、もうサービスが停止してしまってね、もうでも何年2年ぐらい経ったのかな、もうね終わってしまったので、もうその交流の場が今 Twitter に、変わって、こういう風なねハッシュタグで皆さんがこう楽しくやっている状況があるわけです。ね、Google プラスがねすっごい便利なソーシャルネットワークだったんですよ、本当に。Facebook の形にすごく似てるんですよね。 Facebook はねあれまあ実名でやるっていうのがもうほぼ大前提ではあるんですけど、 Google プラスに関してはもう匿名で全然できる、だからエージェントの名前でできちゃったんですね。でまあその友達、あ特にねすごくよくできてるなっていうのが、まあその記事を公開するやり方が、仕組みがですねやっぱ独特、あのツイッターでもリスト機能があるじゃないですか、いわゆるそのリストで例えばイングレスエージェントというリストを作って、そこの中にねイングレスのエージェントの人たちをこうずらっとこう追加しておけば、その人たちの、ツイートをねリストでずらっと見ることができる。で Google プラスも、まあ、それに似たような形でサークルという仕組みがあったんですね。でそこのサークル、自分で作ったサークル、まあ、リスト、サークルリストをね、その中にどんどんどんどんエージェントさん、自分のね、知ってるエージェントさんとか、まあ、知らないエージェントさんも全部こう追加してっていうことができたんですね。でその人たち向けだけに記事を投稿公開したりっていうことができたんですよね。Facebook でもその同じような感じでリストで公開するっていう機能はあるんですけど、結構曖昧にくくったりとかできる割にも限定公開できたりとか、これって他の、まあ、Facebook もそうなんですけど、なんかそういう風にいろんな形が取れる、公開範囲がいろいろ細かく調整できるって他にないなって今すごく思うんですね。うん、もちろんその、まあ、Facebook で言ったら Facebook ページという形にあるんでしょうね。Google プラスにもコミュニティというページがあって、そこにね それも限定公開であったり、非公開であったりとか、あ限定公開っていかないか、あそうか認証して入ったりとかでもあったかな、 まあ、非公開にしてたりとかでオープンで公開してたりとかっていう、まあ、そういう交流の場っていうのが必ず存在してたんですね。でそこの中で、自分の投稿で自分が投稿したりとか、そのコミュニティの中でもその分類を決めることができたんですよね。そこに分類のところに、先ほどねミッションデー取り上げましたけど、ミッションデーのコミュニティなんていうのが当時は存在してたんですね。でグルメ情報を、投稿したりとかね、ミッションルートだけ公開してとかっていうようなことをその項目別に分けてやったりとかっていうのが、まあ、本当にそのある意味クローズドなんだけどオープンにもできるっていう、こう範囲がねすごくコントロールしやすいっていう便利さはとても大きかったかなってすごく思います、ね、もう Google プラスが復活してくれてずっとは思ってるんですけど、あんなね便利なやつがもう復活するわけはない状況ではあるんですよね。それに続くようなソーシャルネットワークも存在してましたけど、やっぱなんか違うって、やっぱいやググこれググタスじゃねえやっていうのがやっぱりね出たりとかだったんですけどね。まあ Twitter が今はね主になってはいるんですがね、Google プラス、ああ、復活してほしいなって、また名残惜しい、すごく名残惜しい思いしながらも、今、ツイッターで、遊んでおります。はい。もうね、もうまあ、ツイッターだけじゃなくて、いろんなことをやってるんですよ。まあ、インスタグラムもやってますし、ね、このスタンド FM も、そのね、ツイッターとインスタグラムも連携したりとかで、もうインスタグラムでもやっぱり、写真がね、画像がありきではあるので。ただ見せ方がすごく上手な方でやったり、ご自身のね作品とかをこうインスタグラムの方でこう公開されてたりとかで楽しみ方もあるので、イングレスエージェントの方がですねいろんなところのソーシャルネットワークに、まあ、散ってしまったっていうのはちょっと言い方あれかな、でもそれぞれに楽しいやり方でをね見つけて公開したりっていうのもありますので、いろいろ探してその方のね発信してる内容とかをご覧いただくと、とてもね楽しい作品にね出会ったりとか、楽しいレポートとかねされてることとかも結構あるのでね、うん、いろいろねまあ、いろいろねソーシャルネットワークを広げるのもなかなかめんどくささはあるんですけど、で僕はすごく楽しみに、してる方のね投稿を見たりとかできてるので、ぜひですねインスタグラムとかもねいろいろやっていただければなと思います。はい、まあソーシャルネットワークで思うんですけど、まあツイッターもまあいわゆるソーシャルネットワークの分類に入るわけですけど、結構不思議なのは、まあインスタグラムもそうです、Facebook もそうなんですけど、なんか乗っけてくる機能ってほとんど一緒になってますよね。クラブハウスが出たらツイッターも同じような機能を乗っけてきて、で Facebook もそういうルームを作って何か喋るみたいな機能をちょっと確かついてるんですよね。使ったことないんですけどね、うん、インスタグラムはまあそういう機能じゃないんだけど、でもいわゆるねこれも TikTok に似てる機能ですよね。言ったら動画投稿する、まあ TikTok の動画をインスタグラムに投稿するっていう形が非常に多いとは思うんですけど、で動画シェアするっていう形も Twitter も全部あるので、なんかねこうどういう住み分けをしていいのかっていうのがちょっとまだ僕もよくつかめてない状況ではあります。まあでも Google プラスっていうのは確かに動画の共有っていうかあんまりなかったなって思ったりしますね。なんかそれぞれのねやってるツイッターっていうのは文字制限あるけど、 Google プラスはやっぱりその日記をそのまま公開したりとかね、限定公開したりとかレポートを出したりとかっていうのもやっぱ文字数の制限がなかったんかな、もうほとんどそれをこうそのいろんな人たちの作品であったりね、こう意見主張をじっくり読むことができたっていう意味では他にないなっていうのは改めて思いますね。まあそのねノートとかもありますよ。あれは言ったらね記事とかをね買ってもらったりとか、まあ、限定公開したりとかっていうのももちろんあります。また新しい機能にはなるんですけどね、ある意味本当に革新的なソーシャルネットワークだったんだなってね今思えばねすごく感じますね。いやー復活してほしいな。いやあるんですよ、企業向けのサービスとしては残ってます。僕も企業アカウントは持ってるので、会社で自分のやってる仕事場であるんですけど、まあ開いても使ってないしなって感じですからね。なんかそれを逆に開いちゃうと昔のその Google プラスでねエージェントとしてやってるやつをこう思い出してしまうので、なんか寂しくなっちゃうんですよね。だからもう極力開くようにはしてないんですけどね。ぜひまたね復活、それ企業アカウントだけじゃなくてもう一回戻してほしいんですけどね。うん、 ね、またそんなこと言っててもね、結局進まないので、はい、まあ、僕は、グーグタス復活しろと、まだ心の中で叫んでます。
マジックです。
インベントリーはすぐにパンパンになりますので、ちゃんと管理しましょう。気をつけてください。
インベントリーキック、インベントリー違う、メディアチョップ、
メディアキック、メディア保安協会
まあどんな締め方やっていうことですけどね、さっきのね。ラジグレスではですね、トークテーマを募集しております。概要欄にあるレター機能もしくは、Google フォームの方に、トークテーマ募集、ラジオネームもしくはエンジェルネームを添えて、お送りください。募集だけではなくてですね、番組へのメッセージもね、ぜひぜひ、募集しておりますのでですね、メッセージを添えて、お送りいただければと思います。めっちゃ嬉しいですので、ぜひね送ってください。次回更新はですね4月14日、来週ですね水曜日を予定しております。配信時間はですねちょっと未定です。まあ、更新のお知らせですね、私のコマルクの、ツイッターから告知させていただきます。ツイッターの ID はKOME69RES、コマロクレスです。こちらから番組の最新情報をお伝えしますので、ぜひフォローをお願いいたします。スタンド FM の方でもですね、ツイッターのリンクがありますので、ぜひそちらから、リンク辿っていただきましてフォローお願いいたしますね。今日はちょっとグダグダな、回でしたね。もう噛みすぎ、ね、もっと、噛まずにね喋れるようになればいいんですけど、はい。ここまでは、ラジオです。イングレスエージェント小丸がお送りしました。次回もぜひ聞いてください。それではバイバイ。